はい、こんにちは、荒垣です。今回もまた音声でお伝えしたいと思います。今日お伝えするのはコンサルの助けなしでポジショニングの精度を上げる方法ということでお伝えしたいと思います。このポジショニングっていうのはどういうものかちょっとわからない方もいると思うので先に説明しておきますが、ポジショニングっていうのは、あなたのビジネス必ずライバルがいるはずなんですね。同業者やライバル、例えば、動物の獣医さん、お医者さんですね、がいるとします。総合もう例えば犬とか猫とか鳥とか全部やってる総合の獣医さん、それから小型犬専門の獣医さんがいたとします。あなたが小型犬を飼ってたらどちらの病院に行くでしょうか？僕だったら間違いなく後者の方ですね。小型犬専門の病院に行くはずなんですけれども、このようにですね、同じ獣医さんでも自分の立ち位置を小型犬に軸を置いて、それを自分自身のビジネスとしてこう表現して、立場をそのような形で明確にしているのをポジショニングと言います。このポジショニングっていうものがはっきりすればするほど、お客様はあなたのことを選びやすくなりますし、あなたもお客様に対して訴求がしやすくなるというメリットがあります。で、このポジショニングが決まっていないと、特にライバルが多いとなかなか差別化ができなかったりしますので、ポジショニングって大事なんですけれども、このポジショニングっていうのがですね、癖もんなんですね。私もコンサルティングの中でクライアント様のポジショニングやコンセプトというのを一緒に考えて決めていくんですけれども、なんせこのポジショニングとコンセプトっていうのは一見分かりやすそうで、自分でやろうとするとなかなか分からないんですね。それはなぜかというと、ご自身のことをやはり客観的に見れていないということもありますし、そもそもですね、そういった自分自身のポジショニングやコンセプトっていうのを言語化してきていないっていうことが大きいと思います。ほとんどの方がこのポジショニングとコンセプトについて、軽く考えているというか、ちょいのちょいで終わらせてしまって、それがためにですね、なかなかライバルと差別化ができないとか、あるいは選んでもらえないっていうような現実が起きています。そういった意味でもポジショニングとかコンセプトっていうのはすごい大切なんですけれども、とにかくなかなか難しいと。特に言語化の作業をやっていないと、このポジショニングとコンセプトってなかなか決まらないっていうのが一つあります。で、それともう一つですね、絶対的に言えるのは、さっき、ご自身のことをなかなか客観視していないっていうことをお話ししましたけど、これは無理もないんですね。ビジネス以外でも自分のことを一番知らないのは自分自身っていうのは、いろんなところであると思うんですけれども、特にビジネスにおいてはなかなかこう客観的に見れないというのがあるんですね。客観的に見れば見るほど、例えば自分の弱いところにフォーカスしたりしてしまって、落ち込んでしまったりですね、へこんでしまったりということがあるので、それを知ってるがためになかなか客観視できないというところがあります。で、そこで、僕らのような、コンサルタントとかそういった人の力を借りてですね、コンセプトやポジショニングを作っていくと、ご自身が客観視できない分、相手の目を通してあなたの良いところ、それから他のライバルや、同業者と違うところをこう見つけてあげられるので、ポジショニングやコンセプトが作りやすいんですけれども、とにかく、コンサルタントとかそういった人の力を借りずに自分の力でやりたい、自分の力でそういったポジショニングとかコンセプトをしっかりと打ち出していきたい、作っていきたいという方もいると思うので、今回はそのための本当にシンプルな方法をお伝えするんですけれども、もう答えから言っちゃうとですね、自分のポジショニングやコンセプトをですね、他人に実際に伝えてみるっていうのが一番いいんです。誰に伝えればいいんですかっていうことを気する方もいますけれども、一番いいのはもうすでにあなたの商品サービスを購入してくれた、お客様に聞いてみたりですね、見込み客に聞いてみるっていうのが絶対いいと思います。それがどうしてもダメだっていう場合は、何かビジネスをしている友人だとか、そういった方に聞いてもらうといいと思いますね。私のポジショニングっていうのはこういうところなんですっていうのを実際にその人に説明すると。で、できればというか、もうこれもうマストなんですけども、リップサービスじゃなくて、ちゃんとね、それに対して、ジャッジできる方にコメントをもらうのが絶対ですね。そういったところで妥協してもしょうがないので、 で、そういった方に実際に話をしてみると。で、きちんと自分のポジショニングを説明して、何々がどういったところが他の人と違うんだよっていうことを説明してみるということです。で、やってみると分かるんですけれども、なかなかその言語化できないはずなんですね。自分の言葉に乗せられないはずなんですね。自分のビジネスなのに自分の言葉で喋れないと。最初それでいいんです。で、それで、聞いてもらった方にフィードバックをもらうと。この辺が分かりにくかった。この辺がはっきりすればもっといいんじゃないかとかってフィードバックをもらうと。それをもってさらに、言語化を進めていく。もう一回聞いてもらうと。それを繰り返すといいんですね。だからやっぱり大切なのは聞いてもらう方の信頼関係だとか、それからきちんと客観的にフィードバックしてくれる方かっていうのは大事ですね。まあ、お客様にそういったところを求めるのはちょっと厳しいところもあるかもしれないんですけれども、中にはしっかりフィードバックしてくれる方もいるので、そういった方を探してみると。で、実際これやろうとすると、じゃあ誰に話せばいいかっていうところで最初の難関が来ると思うんですけれども、でもだからといってこう自分だけで考えようとすると最初の話に戻りますけど、絶対無理なんですね。自分のビジネスを客観視できないのが僕らなんで、やっぱりそれはもう他の起業家もそうだし、有名な起業家さんもそうです。やっぱり自分で客観視できないからこそ他人の力をたくさん借りて、いいところをどんどんどんどん出してもらって、それを自分のビジネスにフィードバックしていくっていうのが、まあ、健全なやり方なんですね。自分だけでは絶対無理なので、せめてコンサルタントやそういった専門家の力を今は借りたくないということであれば、あなたがそういった協力者を探してきて、で自分のコンセプトやポジショニングっていうものを自分の口でその方に説明する。これがすごい大切です。で、これで厳しいフィードバックもらうことが多いはずなんですね。いや、何言ってるんだかよくわからないとか、この辺はやっぱり甘いんじゃないかとか、そういったことがフィードバックあると思うんですけど、これはもう本当に厳しいと思うんですけど、真摯に受けないといけないです。こういった、作業をコンサルタントがついたり専門家がついている方っていうのはやってるわけですね。で、あなたはそういった方と、まあ、変な勝負をしているわけなんです。そういった専門家やコンサルタントを使ったポジショニングやコンセプトを研ぎ澄ましている方っていうのはお金を使って、そういったことをしていますが、あなたはその分お金を使わない分、自分でちょっとね、大変な思いというかちょっと苦労しながら聞いてもらえる人、客観的にフィードバックもらえる人を探せばいいと思います。これはもし信頼できるですね、まあ、ビジネスをやってる方がいれば、いや、そんなのいくらでも協力しますよっていう方いると思いますので、で、ここでもう一つポイントなんですけども、そういった客観的に聞いてもらうときに、最低でも3人の方に別々に聞いてもらうのがいいと思います。やはりどうしてもそれ人それぞれの見方というのがあるので、最低3人ぐらいですね、客観的に聞いてもらってフィードバックもらうと、随分あなた自身一人でですね考えたものとは違う視点とかですね、見方だとか、立ち位置とかっていうのが出てくるはずなので、それを今度はあなたがもう一度再構築して、できればまたその3人の方に聞いてもらうと、こういうポジショニングで今やってるんですけどどう思いますかとかね、そういった形でやってみると、少なくともですね、一人でこううんうん考えてて、なかなかこう進まない、あるいは的を得たものができないということよりは絶対に進むはずです。大変ですけれども、このやり方をまずやってみれば、コンサルタントや専門家の力をとりあえず借りずにですね、お金を出すことなくですね、少なくとも今のあなたのポジショニングやコンセプトよりは進化したものができるはずですので、どうも自分のこのポジショニング、相手との差別化っていうのがうまくできないなと思ったら、他人に話を実際にやってみてください。はい、今日はねちょっとね実際行動するの難しいようなお話だったんですけども、お金を使わないのであれば、そうやって自分でね足で稼ぐというか、自分の人脈を使ってやっていくしかないので、ここはもう割り切って気合を入れてやってほしいと思います。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。